熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ6月もう本当に京都もいい季節になってきました、ね、もうここから先は本当に暑い暑い京都が待っているので、まさに今が一番観光の主力じゃないかなと思うんですけれども修学旅行生、たくさんいらっしゃいますね今ね。
京都ね、たくさんやっぱり来たはる ね、
あの電車に乗ってもう大勢で移動されている。
ちょっとなんか京都駅でみんなに説明するときにみんな地べたに座らせてるやん、あれちょっとかわいそうやなと思って
京都って、まあ、なんかスポット作ればいいと思いません？
なんか説明する場所 ね、
あの絶対たくさん来るんだから、なんでみんなでか狭いところに、
駅のところに並んで座っとって
座ってますね。本当本当ですよ。
あれがちょっと恥ずかしいなと思ってんだけど、
でもなんかこの子たちはどこから来てるのかなとかって思いながら眺めるのも楽しくて、ね、京都でどんなことを感じてくれてるのかなと思いながら、
結構なんか揃えの学生服姿やね。
でみんなリュック背負って、で必ずあの抹茶系のお菓子をこう手に持ってで、ね、抹茶ブームということで、
この間宇治行ってきたけどすごかったわ。宇治の平等院に行ってきたんです、田内と一緒にね。藤棚はね、今ちょうど藤棚の時期やからね、ちょっと1週間遅かったな。あれも1週間早かったらもっと綺麗やと思う。藤棚ね、藤棚が綺麗やし、ね、はい、でいっぱいや
人が、
すごい人、
みんな写真撮ってるね、一生懸命
みんな。もう海外の人たくさん来てるしね、並んで行ったんやけども。
平等院なんて結構外国の方行きにくくないんですかね。
いや、たくさん来てるで、あの参道も
観光バスなのかしら、
もう首都でいっぱいだもん。なんかやっぱり抹茶がええねやろな。
でしょうね。もうあれじゃないですか、あの清水のところまでも人つながってんじゃない、多分ずっと下からもうそれぐらいたくさんで、で本当にお店がたくさん並んでますけれども、もう最近はね、
ね、
抹茶かな、
抹茶ブームで、そんなに
からか抹茶の、
僕も裏千家行ってたけどね、お茶やりに。あれお茶ってやっぱ体にええのかな。
まあ、緑茶はね体にいいですよね。
まあ大体まあ大須賀おこいちゃんやからね。だからまあ確かに慣れると美味しいけどね。
ちょっと苦いに、まあ、外国の方がまあ飲まれてどんな感想を持つのかなと思うけど、まあ、あの雰囲気込みで、まあいいんだろうなって。
うちも組合長とかね、親戚あるしね、お茶をね、庭に敷地広いから周りにずっとお茶を植えてあるんですよ。
へ
で、お茶の時期になるとそれ取ってね、ずっと古いから、お茶でずっとね長いことやってるとね、味が甘なんねん。甘いよね、お茶って。知らんの？
知らない。
ほんまに美味しいお茶ってね、あの玉露にしてもね、むちゃくちゃ甘い。知らんの？
わかんない
。いやだから、うちも茶畑200坪ぐらいあったけど昔
今何でもありますね、もう、
だからこの時期になったら茶摘みして、でお茶屋さんに葉を持って行って、ちゃんと1年分のね、お茶をちゃんと持ってきてくれはんねんけど、あとはみんな売ってしまうんだけども、やっぱり長いことやってるとあれ甘なるっていう。
はあ、じゃあすごく新茶のいいものを購入したら甘いってことですか。
だから古いね、長くそこでずっとやったはんねんよね。自分の家の生垣みたいに茶、お茶を、
へえ、そんな見たことないわ。
植えて
すごい、
組み合わせやけどね。まあお茶うまいなと思ったことあるわ。
お茶もいいですよね、本当に。お茶入れるのも結構ちゃんと入れようと思ったら大変じゃないですか。
まあ温度はあんま暑いとあかんしね。
そうそう、いろいろとやらなきゃいけない工程がたくさんあるから、
で茶葉はもう直接日当たり上は囲いしてね、焼けんように新茶だけ取って。
前も緑茶はやっぱりあのイギリスの紅茶とかと同じぐらいやっぱり世界に誇るべき、
ウーロン茶あるでしょ、あの中国の、めちゃくちゃ高いやつある、ね、めちゃくちゃ高い。で、まあ俺去年かな、台湾行った時にめちゃくちゃ高いやつ。
何が違うんですか、味は。
いや、僕そんな思わないんだけどね うちの、まあ、次男は香港に長くおったから、うん、中国語ペラペラやしね、うん、で行って冗談言いながら、うん、そこの大将がもう観光客相手やろ、知らんやん、うん、さっきうちの子供ベラベラ喋るから、うん、いやあなた中国人か言うのでお茶おいしいお茶を出せ言うて、うん、出してもらえ言うて、うん、なかなか持ってきよらへん、先導公爵言われて最後持ってきよって、うん、なんかそんな大したことなかった
けどそんだけこうもったいぶらって
観光客用やなと思って
違うんですかね、やっぱりもうウーロン茶も違いそうですよね、あの中国もお茶いっぱいあるから、
いや極端に高い、
へ
ええやつは、日本のお茶でもやっぱりほんまにおいしいやつは値段がね高値ですわ。
何飲んでるんですか、お水ですか、ただの。
いや水飲んだり、まあ、昔はね番茶、
ああ番茶ね、
あの新茶を取った後ね、バー買ったやつ、
はい、
その番茶をねこのでかでかやかんで、うん、番茶ボーン入れて、
はい、
いつもそれがしてた、朝になったら番茶湯沸かして番茶作るね。
私あの初めて京都に来た時にあの一方堂さんのうん、お番茶飲んで、うん、結構衝撃的でした、うんうん、あこんな味なんだと思って、
10年やろってたんやけど、
あそうなんですかもう京都を代表する、ね、お店ですけれども、う
んね、馴染みやから美味しいわね、
うんあれにやっぱり京都の方は慣れてらっしゃいますもんね、
そうですよね、
うん、
ね、海外人とやっぱりね、それは静岡と宇治です、
宇治ですよ、
宇治の山行ったらもう茶畑いっぱいあるやん、うん、滋賀県でもねずっとあの水口とかあの辺行ったら茶畑ものすごいあるの、
へ
で冬はねあの霜で枯れんように扇風機、うん、全部決まった、
まあ、新茶の季節になりました、
はい、
皆さんもぜひ、ね、はい、たしなんで楽しんでいただければなと思います、
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2.05キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
賃貸塾
長栄や長栄通信、このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。5月は終わり、お部屋探しのピークは終わりました。そこで今回は塾長に求められる物件についてお伺いしたいと思っております。求められる物件は、まあ、年代によって流行りしたりがいろいろあると思うんですけれども、うん、私の時代なんてあのコンクリート打ちっぱなしのデザイナーズ物件みたいなのがこう流行ったような記憶がありますが、うん、最近はどうですか。
どうなのね、僕もあんまり現場最近ね、うん、知らんからあれやけど、まあまあ別にあの場所と値段と物と、まあ、いろいろの好みで皆さん借りてるみたいだけど、一番喜ばれるのは駅の近い、うん、交通の便利なところ、
はいはいはいはい、
それが一番中心やね。そうなると、うん、まあ古い木造の建物よりも、うん、まあ新しく開発された、うん、ね、高層階の賃貸マンションになっていくやね、うん、これから、
まあ、条件がいいところはもうすぐ回るとしても、ちょっと条件が悪くてもどんどんどんどんこう人に入ってもらうためにはどんなところを工夫することが大事ですかね。
まあまあ条件、お家賃とか、まあ、この敷きれいなし多いですけどね、うん、だけど遠いところにはああいうなんか電動のね、
うん、
自転車を貸したりとかね、
うんうんうん、
電動なんかスケーターあるでしょ、
はい、
そんなんやってますけど、うちは
ね、長栄さんやってらっしゃいますよね、うん、契約してね、
ちょろちょろと、
うんうん、まあ、そういうところの工夫をして、まあ、たくさん入居者の方に入ってく
るということ
にな
るし、ね、あとはやっぱりね、うん、建物っていうのはね、まあ、我々もたくさんもう1000棟以上見てますよ、うん、うちにも1300棟ぐらい管理させてもらってますけど、ね、掃除が徹底されてるっていうのが一番大事よね、うん、僕はそのことをねやりだしたから一番注意してるんですよ、うん、なんでか言ったらこの土地に建物建てるときにね、お金と時間と多くの職人さんが携わって建物建てたでしょ、
うん、
それがね管理がちゃんとできてないと見に行ったときにまあ蛍光灯にコースはついてるわ、玄関入ったらチラシを掘ったのは、 もう汚くなってるんですよ。だからこれから管理というのはものすごく重要やなと実感してるんですね。だからうちの建物はね、掃除は徹底しなさいと。で、共用部分のね、電気ですね、蛍光灯、今もそれが全部ついてるというのを徹底してくれてお願いしてるんですよ。で、夜の巡回もしますから、
まあ、確かに見に行った時にね、入り口が汚かったり、
入り口汚かったわ ね,
ね、あと電気がこうチカチカチカチカしてたりしたら、ね、ちょっと不安になりますもんね。
それとね、草、
あ、
掃除、はいはい、あの草がね、この間も あるとマンションはいいねけども、管理できてへんから、もう雑草がいっぱい生えた、
はいはいはいはい、汚い、はい、じゃあそういうところを見るのも割とポイントかもしれないですね、雑草の生え具合とかね。だから
そういうところがきちっとしてるいうことは普段の管理がちゃんとできてるよ。だからうちは巡回をね、僕はあの初めて一人でやってる時は2日に1回は必ず物件見に行ってました。どこ悪いっていう、で我らになるとね、外を見ながら部屋の内を感じるっていう、そういうやり方もある。これは企業秘密で教えられへんけど外を見たら分かるっていう、どうしたら分かるかっていう方法も教えんねん俺は。
へ、
だからね、管理っていうのはそういうの。だから絶えず巡回をして、四季にわたってね、マンションの風景がどう変わるとかね、どこが汚れるとか、どこに草が生えてるとか、そういうことを分かってると、次行った時に例えば草生えたら草取るような準備をしていく、汚かったら掃除の準備もする、蛍光灯もちゃんと積んでるっていう予想しながら巡回できるでしょ、
はいはい、
巡回を徹底してやりなさいということをしてるんですよ。
でも巡回を徹底してるところってなんか実際あまり多くないですよね、きっと。
いや、普通は行かないですよ。あの不動産業者さんはだいたい仲介が主力やから、
そうですよ、ね、
管理でも安うで、まあ、安々やってはるから、そんな巡回してる余裕もないし、でどこを見たらいいかっていうことわからないでしょ。で僕はどこを見るとかね、どういう風なとこを見ながら巡回しなさいとかね、そういうことを、ね、うるさく言うんですよ。
まあ、先週もねちょっとお話ありましたけれども、さらに外壁とかもドローンでちゃんとチェックをして、
そうそう、特に屋上
ってね、分かんないですもんね。
屋上は防水がちゃんとできてるから、
はいはいはいはい、
最近はね、陸屋根のこの屋根型になってるやつ多いでしょ。で結構ね、あれ材質によってね非常に悪くなるんですよ、だからちゃんとやっとかないと、水漏れしたら、必ずはやっぱ下の方はそうでもん
か
なん
だよ。確かに確かに、
だからそういうのはもうきちっとやっぱり知ってないとできないでしょ、
あのオーナー様によってはね、もうギリギリまで老朽化するまでこのままでいいって人もいれば、まあ割と早くのうちにリノベーションしてしまいたいという方、いろんなタイプがいらっしゃるんですか。
大体ね、どれぐらいで悪くなるのか僕ら分かってるんです、
はいはいはい、
だからもうぼちぼちやらないと、その時やっとかないと、ほっとくとね、またまたお金かかる。
いや、そうですよね。いや、そうよね。
だから、まあ、この時期何年か後のこの辺にはやっとくと、それがあのやってないと初めて建てられたオーナーさん分からないでしょ。
分からないですね。で
やっぱり億単位のお金かけねえから、次できるだけお金かけたくないと、もうそういう人はね、マンション持たん方がいいですよ。やっぱり維持していくのにね、やっぱりきちっとした形で部屋を借りてもらわないから、入居されてる方は高いお金毎月払わないから、それなりにきちっとやっぱりやってあげないと。
どんなお部屋っていう話になりますと、こう DIY できるお部屋っていうのが、まあ、一時期なんかちょっと流行ってたような記憶があるんですけれども、
いや別にあのやっていただいてもいいと思うんだけどね、まあ、あんまり極端にね、まあ、クロスの色を変えたりとか、そんなん別にいいと思う。
なんか今もう簡単に貼って剥がせるやつ、壁も床もなんかそういうやつもたくさん売られてるみたいです ね,
そ
う
ね、床はね、あの普通の CF シートはね、どうしてもあと弱いんですよね、クッション性があるから。うちはもっと硬いね、どうもないやつを貼ってますね。なんで、できるだけ原状回復に結構お金かかる、まあ、普通にスーッとやったらね、掃除してちゃんとしたらやっぱり50万60万部屋かかるの、ワンルームでも、
はい、
ワンルームやったら30万ぐらいかな、それでもお金かかるんですよ。クロスでも片面だけ貼るわけにいかない。
なあ、そうね、
あれロットでね、同じ白でも色ちょっとちゃう、全部一箇所やったら全部貼り替えながら高つくんですよ。
そうですね、それかも 4箇所全部違う色にするかですね、最初から。
だからこの上ペンキ塗ったりとかね、
はいはいはいはい、
ペンキやったらまあ程度ねごまかしできるんで、
はいはい、
そうか、腰まで板張るとかね、
はいはいはいはい、はい、
途中から上のクロスの平米数が減るでしょ、そんな後の費用かからないような材質でおしゃれなやつを 考えてやる。
やっぱり相対的にはきちんと手入れをされてるお部屋の方が入居率はもちろん高くなる。
それは見た感じ全然違うわね。
やっぱ違いますか。全然違う、うん、
全然違う。もう素人がやるのとね、我々プロがやるの全然違う。だから無理してでも綺麗にするって、あと水回り流し台とかね、で絡んでもこうダブルの絡んでサーモ付きのシングルレバーに変えたりとかね、もう自然に変わっていくから。
そうですね、
そういうのに変えとくと少しでもね。
鍵も変わってきました、またさらに。
そうやね、鍵もこれからやっぱりそのロックの仕方がいろいろカードキーになったりとか変わってきたけど、
なんかスマホになるんじゃないですか、そろそろ。
できもうできてんのちゃうかね。
ねえ、
車でもそうでしょ、もう寄っていたらバチャッと外れる
あれ家だとちょっと怖いですよね、閉めたかどうかちょっとなんか怪しくなった時に。
そうやね、
行ったら開いたら、
だから一番いいのはきちっとね、
やっぱそうね、昭和な方式が一番安心、
一番安心やね、きちっとかかるからダブルロックにするとかね
そうそうそうそう、
もう分譲マンションほとんどダブルロックしてるでしょ。だからそういうのだんだん変わってきてますね、
時代。時代に合わせて変えていくこともすごく大事ですかね。
そうね、まあ、まあ僕は一番気になるのはできるだけ天井高あんまり低くしたらない。どうしてもね、建物をケチるとね、天井高低くなるんですよ。だけ2メーター40ぐらいってもう低いですよ。だから僕は最低2メーター60か70、80あったら理想やけどね。それぐらいに天井高、ただね10センチ上げるのと上げへんのでは、コンクリートの鉄筋の量が全然違うんですよ。
へー、
それは建物もね、鉄筋も伸ばさんだし、コンクリートもよく打たんなんですよ。だから原価がちょっと上がるから、値切って安いやつは天井高低い。
なるほどね、まあ、そこでこう物件を判断するのもいいってことですね。
圧迫するとどうしてもね、なんか圧迫感って住みにくいですよ。だからもう最低2600以上あった方が僕はいいかな。
なるほどね、そういう細かい気配りが入居率を上げていくってことで、長谷さん今入居率どれぐらいでしたっけ。
いやだから今は8センターか9センターぐらいが入居率99とか 100% が2カ所あります。
100% って全部埋まってるってことですよね。
だから部屋空いてない、そこまで仲介業者さん部屋空いてない。
確かにそうですよね、
入居率がちょっと良すぎるんで、まあ、多少家賃も上げていかなあかんかなという今状況ですね。
なるほどね、まあ、あの部屋が埋まらなくて困っているオーナー様いらっしゃいましたら、はい、ぜひあの長英さんにご相談いただけたらいいんじゃないかなと思います。
何とかします。
はい、今週は塾長に求められる物件についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日は浜崎あゆみさんのですね、はい、ミモザをお願いします。
は
い、
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お手売りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお手売り、滋賀県のラジオネームペケペケさんからいただきました。ありがとうございます。仕事の関係で現在賃貸物件を探しています。内見をした物件で気に入った物件があったのですが、周りに放置自転車らしきものがたくさんありました。駐輪場は別であるのですが、駐輪場の外にたくさん止まっています。もちろん勝手に自転車を止めるのは良くないことですし、地域の治安も不安になります。こういう物件はやめた方がいいですか、というお問い合わせです。
まあ、そう、放置自転車を置いていうことは場所のええとこやと思う。
まあ立地がいいんでしょうね、きっと。駅前とかね。
だから駅前とかね、まあ僕らでも管理して巡回してると関係ない自転車置いたやつありません。
はいはいはい、
で一応入居者にはシールをね、皆さん貼っていただいてるようにしてるんですけども、これはね基本的にやっぱり巡回してないとダメなの。絶えずやっぱりね管理担当者が、僕はだからもう今なかなか行けないけども、週に1回か2回は必ず見に行けと。で放置自転車やったらちゃんと片付けてくださいと。で、まあ、自転車もこの有料で掘っていったりとかするとかね、あるし、お金かかるんでね。だけども置いたことはやっぱり汚いんでね、もう錆びてたら分かりません。そういうてね、入居者のものかもしれない。この辺がね、貼っていつまで置いといたら片付けますよっていう明示をしながら順次片付けてるんですけどね。
やめた方がいいんですかね、こういう物件。どうなんですか実際。いや
別にあの管理会社の意識次第で、やっぱりこう自分の管理してるとこはいつも綺麗やないと困るんです、うん、パッと行ったら、うん、綺麗やいうことは入居者が案内した時に入りやすいっていう、
はい、
だからなんか不適なあるマンションは管理会社が非常に悪いという、ねうん、ことになるんで、うん、やっぱりあの自分で何とか管理してますよ、うん、そこに入居者を思ったら絶えずやっぱり綺麗にしとかな、うん、だからこう目を皿のようにして見ながら、うん、これはあかんと。昔はねあのそんなもううるさかったですよ、うん、入居者がねそんなんでいいよけどね、ここのマンションは僕が担当してるからちょっと生意気に言うこと聞いてくれと、あかんもんあかんねやと、もう廊下には一切物置いてあかん、消防署から文句言われると、そういうことを徹底してやってきたんで、まあ自転車の場合はね置いてるのは管理会社がやっぱしっかり見てもらうということが重要ですね。
そうですね、これでも多分きっと一回こうどかしてもまた置くしているかもしれないし、 でも立地的なものだと思いますので、
その持ち主さんの意識か、うん、管理している業者さんの意識だけです。
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、そういうマンションは契約しないでください。
まあでもやっぱりね、あの玄関周りないし綺麗にされてるところの方が気持ちよく住めるかもしれない。同じ家賃払ってるからね。うん、そうですね、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野部長、宣伝お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならeガレージにぜひご登録ください。
はい、貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスです。eガレージぜひ活用してくださいね。そしてサマージャポン宝くじキャンペーン実施中です。6月2日月曜日からスタートしました。サマー年末合わせて当選総額5000万円、サマーは2500万円が当たります。現金5万円がなんと400名様に当たるビッグチャンスがありますよ。ぜひ権利のある方はお早めにご応募ください。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。